Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、蒲田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2015年6月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の山崎直子浦さん。講談社刊かわいい世の中を踏まえつつ、この物語がいかに生まれたか、そして山崎さんが書くことの理由についてお伺いしてまいります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
山崎直子ら、1978年福岡県生まれ。国学院大学文学部日本文学科卒業。2004年人のセックスを笑うなで第41回文芸賞を受賞。浮世でランチ、二期の屈辱、論理と感性は相反しない、ヒルタと発行、この世は二人組では出来上がらない、など著書多数。最新刊は講談社かわいい世の中。
Let's get knowledge with fun。
蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の山崎直子浦さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
著書かわいい世の中が、講談社から出版となっています。こちらもうすぐ結婚式を迎えるという32歳の女性が、まあ、その兄弟、まあ、4人姉妹なんですが、その次女ということで、豆子さんという方が主人公ということですけど、
はい、
もう少し詳しくというか、山崎さんご自身からこの物語がどういう話なんだろうということをご紹介いただくと、どんな感じになりますかね。
はい、あの4姉妹というのが、派遣社員と、正社員の次女と、
はい、
あと3女がニートで、4女が主婦っていう、はい、ようなさまざまな働き方をしてる4姉妹の物語で、金銭感覚をめぐる話になってます。
金銭感覚をめぐる話、
多くの人が、
はい、
まあ、人生がこう変化していく中で、結婚したりとか、
はい、
出産したり、まあ、その家族が増えたり亡くなったりとか、あと、まあ、仕事が変わったりとかして金銭感覚が変わると思うんですね、
はいはい、
でそういう時に単に収入増やさなきゃとか、節約しなきゃっていうだけのことじゃなくって、あ、なんか変化すると面白いなって、その変化を面白がれるようなことを書けたらなと思いました。
あ、なるほど、まあ、4人姉妹が、はい、一番上の方が花さん、
そうです、
35歳、この人が派遣ということ
ですね。
はい、で豆子さんが、まあ、一応主人公ですが会社員で32歳、
はい、
で、ニートの倉庫さんが27歳で、末っ子の星さんが、主婦で、まあ、しっかり者の24歳という感じですけど、はい、なんか執筆のきっかけになるような出来事とか、なんかこうモチーフとなるような人物がいたとか、そういうことはあるんですか。
まず一番初めにあったのは、お金のことを書きたいっていうことを思って、そこから考えました。
あ、なるほど。じゃあそれはもう一番最初にあって、
はい、
もうお金のことを書こうと、
はい、
うん、そこは胃の一番にあり、で登場人物とかはどうだったんですか。これ、あ、こういう人いるみたいな、そういう感じだったんですか。
いや、
もしくはもしくはご自分がこうどっかに投影されてるとか。
自分はすごく投影されてると思います。あ、そ
うですか。誰にとかっていう感じなんですか、それともいろんなとこに散らばってる感じですか、ご自身は。
いろんなところにだと思いますけど、
うんうん、
やはり主人公の豆子がどう思うかっていうところは、自分の考え方とかが自然に出てしまっていると思います。
なるほど。じゃあ豆子さんが一番、山崎直子ら成分が一番強い感じ。
そうですね、
うん、
まあ、豆子は結構ブスだっていう設定にしてあるんですけど、 ブスの結婚は美人の結婚とは違うっていう風に考えていて、
うんうんうん
うん、そういうところも書きたいなと思いました。
ああ、なるほど。そう、なんかこの4人姉妹だけど、まあ、容姿もそれぞれちょっとね特徴が、はい、どっちかというと長女と末っ子がまあ割と華やかな感じで、はい、中の2人はちょっとこう地味めなっていうね、はい、そういう色分けもされてるわけですが、ですからまあね本当に血がつながってるとはいえそれぞれグラデーションあり、はい、
あって、うん、でちゃんとその容姿がそんなに良くないっていうことに誇りを持ってるっていうか、別にその美人になる努力をするわけじゃなくって、なんかこれで社会に交わってくんだっていう、うん、なんかポジティブなことをまめこにはやってほしいなと思います、うん、
これでやるのよと、はい、これで勝負よと、はい、ここから変えるとかそういうんじゃなくてこれでどうだっていう、はい、ところなわけですね。はいはいはい、まあ、今回その経済のことありき、まあ、お金のことありきっていうことは、まあ、さっきおっしゃいましたけど、いつもそういうなんかテーマありきで書き始めるっていうことなんですかね、山崎さんの書き方としては。
あ、そうしてる気がします。
あ、そうなんですか。
そうですね、最初に登場人物じゃなくて、なんか恋愛を書こうとか、
あ、
なんか男女の友情を書こうとか、うんうん、そういうのを最初に思ってる気がします、
ね、そういうテーマってどっから出てくるんですか。
なんですかね、うん、机の前に座って、うん、うーんって考えてて、はい、自分の書けることってなんだろうとか、他にもたくさん作家がいる中で自分が作家をやってるってことは自分にしか書けないようなことはきっとあるはずだからっていうようなことをうーんって考えて、ノートにいろいろ書いて考えてると思います。
そうですか。でもなんかテーマって例えば経済とかその恋愛と か結構言ってみれば大きいじゃないですか、かなりざっくりしてるというか、
はい、
そういったとこから入る感じですか。
なんかその、うん、まめこもちょっと30を超えて、うん、
はいはい、
ちょっと考えがっていうような小説なんですけど、うん、私自身も30を超えたあたりからそのなんか恋愛がどうのっていうような興味から、うん、だんだんその社会の中の自分ってどうなのみたいな、小説家としてもなんかあれ社会とそんなにコミットできてないかもとかっていうのことがすごい気になってきたので、なんかその社会派小説を書きたいみたいなこう大きい欲望がなんか出てきたんですよね。
あ、じゃあやっぱりそこもご自分のリアルな体験とこうかなり並走しながら、
そうですね、
うん、で見えてくる、
はい、
あで 今だからこれなんだみたいな。
あ、そうですね、今書けることと思います、うん、多分あと10年後にはもう書けないような
、またその時はその時でご自分の見てる視点が多分違ってるだろうから。
そうですね、
ですよね、
はい、
なるほど。じゃあ今ご自身がこの年齢でこういう立場だから今このテーマなんだみたいな。
そうですね、だから結構生々しくて読んでてなんか嫌だなって思うようなところももしかしたらあるかもしれないんですけど、でも多分何かしらを考えるきっかけとかになったりして、うんうん、面白くページをめくってもらえるんじゃないかなと思います。
まあ本当面白くページをめくるっていうことに関して言うと、それはもう本当疑いようがない感じです。もう一気にこれ読んじゃった感じだったんですけど、
ありがとうございます。
いやでもね、そう今のお話でちょっと腑に落ちたんですけど、すごいやっぱりリアリティがあるんですよね。だからいろんななんか固有名詞、例えば地名だったりとか、はい、場所だったりとかもそうなんですけど、なんかあここで、あこういう風景だわって、まあ基本東京近辺が舞台なので、はいはい、まあ私なんかにも馴染みがあるとこ多いんですけど、すごいリアリティがありますね。そこがだからね、登場人物基本みんな女性の方ですが、なんだろうこれすごいわかるわって。
あ、うん、それは嬉しいです。
50手前の親父もよくわかりますよこれ。
ありがとうございます。
まあいい悪いじゃなくて、そういう生々しさがすごい投影されてる感じがしてて、それはそのやっぱりそういうリアリティであるものを書いていきたいということになるんですか。
今回は特になんか自分としてはエンタメに挑戦したいって思いがあったので、何かそのそれこそ本当にページをめくるのがただ面白いっていうようなことを目指したくって、なんか働く女性が通勤電車で読めるようなっていうようなことをすごく思っていたので。
なるほど、エンタメ、
はい、
なるほどね。そうか、そうか、このページをくる軽さはそうかエンタメだ、
まあ、なんかそう思ってもらえたらな
ですね、はい、あ確かにこれはそういう感覚で読める部分が多いし、まあでもねその軽いだけじゃなくていろいろとこう思想的なというかオピニオン的なとこも、ね、ちゃんとガツッとあるとこもあるので、まあ、そこはね合わせて、しっかり読んでいただければという感じですけどね、はいはい、まあ、年齢的にもですからこう登場人物、まあ、多分ご自身には花さんが一番近いのかな。
そうですね、でも、うん、多分豆子とあの自分は入れ込んでやってます、ね、書い執筆してた時はもうちょっと前なので時間をかけちゃったので。
ああなるほどなるほど、じゃあそうか並走してたのは豆子さん。
そうですね、
あーはーはー、豆子さんはそのこの何ですかね、例えばこの社会とかこの時代を生きる彼女と同世代の女性たちの気持ちとか行動を代弁してる、まあ代弁してるとまで言うのはちょっと大きすぎるかもしれないですけど、なんかこういう人が結構いるっていう感覚なんですかね。
いや代弁はしてないと思いますし、
あそうですか、はい、
多分読者の方も、うん、あの豆子と自分はちょっと考え方が違うって思う人が多いと思うので、そういう風には思ってもらえないんじゃないかなと思います。
でも少なくとも山崎直子らさん的にはすごく共鳴する人。
小説を書いてる時は何かを主張したくて書いてるわけじゃない、うん、ないから、
うんうん、
ただ面白くなったりすればいいと思って書いているので、
うんうんうんうん、
なんて言うんだろう、なんかその考えが正しいかっていうよりはなんか細かいところに気づく性格かとか、
うんうんうんうん、
なんかちょっとくだらないことで傷ついちゃうような性格だったりすると、うん、なんか小説としてあの書けるんですよね。だからなんかそういう多分多くの人はここでは引っかからないようなところだけど、
うん、
ここでは引っかかっちゃうのが豆子なんだみたいなところを書いて、まあ、共感はしないかもしれないけど、うん、あそう言われるとそうかなとか、自分はそうは思わないけど、うん、でもちょっと面白い視点だなとかっていうふうに面白がってもらえるんじゃないかなと思います、
う
ん
う
ん、な
るほど。あんでそういう人いるよねっていう感覚でもあるし、
そうですかね、
うん、ある意味、まあ、この4人姉妹だけでもいろんなタイプでそれぞれキャラが違う感じですけど、そのいろんなタイプの人が出てくる、でいろんなタイプを描くっていうことはご自分の中でそういうなんかストックみたいな、いろんなタイプの人のストック的なものは持って、でそれを書くみたいな感覚なんですかね。
どうなんだろう。ストックはなくないですね。
お
そ、うん、らくなんかコンプレックスとかがあって、まあ、それこそ自分が働いていたりとかあのいろんなことをやってる時に、うん、あ主婦から見たらこんなのバカって思われるかなとか、美人な人から見たらどうなんだろうみたいなことを勝手に思ってたりするところから生まれてるのかもしれないですね。
ああそこである意味客観視して、なるほど、じゃあ別にそこで故意になんかを取り置いてるわけじゃない。
多分私は全然そのキャラクターから考えてないんだと思いますね。
あ
小説を。
はあはあ。Let's get knowledge with fun。今回タイトルが可愛い世の中というタイトルになりました、
はい、
これは最初からそういうタイトルでいこうということだったんですか。
いえ最初はお金がどうのみたいなタイトルにしてたんですけど編集者さんがなんかもうひとひねりって言われて、それでこの可愛い世の中に変えました。あ
そうですか、でもいいタイトルですよねこれね、
はい、これ、うん、はい、社会派小説を書きたいっていう野望がもともとあったので、まあ、そのなんかそれっぽいタイトルにしたいっていうのを思っていて、ただなんか自分が社会派小説書くとしたら、
はい、
その大きなことだとか、社会情勢がどうのみたいな話だとか大きい経済状況の話とかっていうんじゃなくって、すごく細かい細かい生活の中のちっちゃいところでなんか持つ違和感とかについて書くっていうのが私の仕事だろうと思ったので、社会派小説だけど可愛いっていうような、
うん、
そういうものにしたいと思って可愛い世の中にしました。
なるほど、そうですか。可愛い世の中いろんな含みありますよねこれね、結構ね、はい、うん、なんか可愛い、ね、可愛いって一言で言っても一つだけじゃないよっていう感じですね、なんか捉え方としては。
そうですか。うん、私可愛いって言葉すごく使ってる気がしますね。
あ、ご自身で？
はい、小説の中でもよく安易に。
可愛いっていろんなことを潜ませてるわけじゃないですか。
潜ませようとは思ってなくて、うんうん、多分バカっぽい言葉のところが気に入ってるのかもしれないですね。
おー、バカっぽいところ。
何にでも可愛いって使えるような感じ。
で、可愛い世の中。
はい、
可愛い世の中。経済力の話、まあ、お金の話にしようっていうのがそもそもあってということですけど、お金と今のこの世の中についてどういう認識なんですかね、山崎さんのご自身では。今現在
経済力を魅力に変えたいっていうのは、うんうん、私自身がよく思っていることで、うんうん、女性の経済力っていうのがまだ悪いものだっていうふうに捉えがちだなっていうのを普段よく感じていて、
女性が経済力を持つこと。
あ、そうですね、うんうんうん、例えば結婚相談所とかでは、はい、女性が登録するときに年収をちょっと低めに書いた方がいいってアドバイスされるとか、うん、あとなんか女性の方が収入が上の夫婦は、うん、離婚するとかそういうような記事をよく見かけたりするので、
はいはい、
いやそんなことはないっていうのは思うんですよね。
なるほどなるほど。でも現状はその女性が経済力を持ってることはあんまりいいとされてない。
まだされてないような感じが。
ああ、そうですか。これはでもちょっと、うん、どうなのっていうふうに感じてらっしゃる。
うん、なんか男性が経済力を持っているっていうことは最近、うん、あのポジティブに捉えられるようになってきてる気がするんですよ、うん、経済力持ってるってことは仕事ができるとか、はい、あの何らかの能力があったり、
はいはい、
いい風な考え事ができる人だから魅力的みたいな風に捉える人がすごく多くなってきていて、なんかでも女性の場合だとなんかそのお金を持ってるっていうのが、うん、それが魅力と思って好かれているとしたら、うん、それはなんか金狙いだから良くないとか
そこでの男女差が
なんかある気がして。あ、
そうですね、まあ、確かに言われてみればなんかそういうイメージはありますね、うん、
男性が例えば女性のためにお金使ってあげたり、うんうん、まあ勉強するからって話を聞いてじゃあ自分が出すよとかって言ったりしたら、はいはい、かっこいいなって思うんですけど、いい、ね、はいはいはい、女性が男性のためにお金使うとか勉強するって聞いたからお金私が払ったとかっていうと、うん、なんか利用されてるよっていう、
なんか貢いでるみたいな
って言われちゃうっていうのがやっぱちょっと腑に落ちない。
あ、なるほどなるほど。それはやっぱりじゃあかなり違和感がある。
いや、なんか同じ人間なんだから同じことやったら同じ風に思ってもらっていいんじゃないかなっていうようなことはちょっと思うんです、
ね、なるほどね。そうですね、確かにそれはそうですよね、うん、同じお金なんだし、
はい、
別に誰がどう使うといいじゃないかっていう、はい、ことですよ ね、 それね。じゃあやっぱそこが今の世の中と経済ということで言うと一番山崎さんが引っかかるところなわけですね。その 男女差、男女格差みたいなところが、
まあ、ちょっと引っかかる感じはあります、
ね、あ、そうですか。で今回まあ、話の中で香水、
はい、
ね、パフュームの香水が、
はい、
ありと、ね、特に後半重要なもののうちの一つになってくるんですけど、経済力っていう香水を作るとしたら、はい、どういうものになってくるんですかね。
いや、それは私もわからないなって思ったんですけど、
まあ経済、まあ、お金って言ってもね、なんかコインみたいなものあるし、紙のお札みたいなものあるし、何なんですか、どういうイメージですか。
うーん、
金属的な感じですか。
いや、匂いの、私自身はあんまり鼻が良くないので、
うん、はい、
匂いのイメージっていうのは全然抱いていなかったんですけど、
うんうん
うん、まあ、そのマメコは鼻がいいっていう主人公で、はいはい、それで香水を作る仕事をしようって思いつくんですけど、まめこみたいに、うん、その女性らしくなるっていうんじゃなくって人間的な魅力をつけたいっていう人はすごくいっぱいいると思うから、
うん、
その男性が今経済力持ってる人がかっこいいよねって言われるのと、うん、同じような感じに思われるような香水があったら、
うんうん、
私としては買いたい
あはあはあ、それがまあじゃあどういう匂いかっていうのはまた別問題として、はい、そういうのがあったらやっぱり買いたい。
私は買いたい。
ああそうですね。まあでも確かにそれは要は魅力が増幅されるっていうことですもんね。はい、
そうですね。
それをつけてるとね。
はい、それをつけてると他の人との関係がうまくいくかもって思えるような。でも女性らしさで勝負するんじゃなくて、うんうん、社会人としての魅力で勝負するんだって時にシュッてやるみたいな香水があったらなって。
そう、でもね、人間の魅力アップ香水。ですよね、それね。
そうですね。
それ、すごい売れますね、それね。
それ、もしあったら。
めちゃめちゃ売れますよね。
売れるんじゃないかなって。
売れる、売れる。うん。それは売れるな。でも、その匂いが何なんだろう。
匂いが、さすがに金属の匂いだったら嫌ですよね。
それね、ちょっと、イメージ的にも良くないしな。なんだそれって感じになりますけど。そう、人間の魅力を、こう、増幅させてくれる。そういう香りいいな。究極のフェロモンみたいな感じに、ね、なって、はい、そうですけど、はい、それね、それバカ売れだわ。じゃあどうやって作るかになってきます。はい、まあでもね、あともう一つ重要なキーワードとして、はい、多様化が需要される高度な社会というのがありました。
まあせっかく社会が成熟してきているから、うん、いろんな価値観っていうものが認められていくといいな。
うんうんうん、
でもうすでにだいぶ認められてきているんじゃないかなとは思っているので、そこをもうちょっと推し進めたい、うん、10年前とか20年前とかと比べると、はい、なんかまただいぶ過ごしやすくはなってきているような気はするので、
ベクトルとしてはまあ多様化が需要されるような方向にはなってきて
なってきてると私は思います。ほうほうほう。
だけどもっともっとそれが進むといいな、
いいなと思っていて、うんうん、でまあ主婦の人とか、はい、会社員の人だとか、うん、まあいろんな人全員の生き方を肯定したいって思います。
うんうんうん、それがまあマメコ自身の生き方、生き様でもあるっていう感じですね。
そうですね。はい、
自分の持ってるもので勝負する。うんうん、まあそれは本当ね、だからそれぞれを尊重してもらっていく。
はい、そうです。それこそなんか性別にまつわることを書いていると、
うん、
女性らしくすることに対して反発してるんじゃないかとか、うん、女性らしくしてる人たちとか男性らしく振る舞う人に対して反論してるんじゃないかって思われがちなんですけど、はいはいはい、自分としてはそうじゃなくて、うん、女らしくしてうまくやれたり楽しく過ごしたりするのはもちろん素晴らしいことで、うんうん、そういう人はもうぜひそれをやっていくべきで、うん、でもそうじゃない人もいる、はいはい、そういうのがあんまり楽しくないって思っちゃう人もいるっていう、ただそれだけのことを書きたいんですよ、
う
ん
う
ん、
まあだから本当にそれぞれもう個別案件で、はい、っていうことですね。
そうです、そうです、
ですね。なんとからしくで行く方向で気持ちいい人はそれでいいし、
はい、それはもう素晴らしいと思いますから、うん、
ですよ。で、いわゆるなんとからしくでちょっと違うんだけどと思ってる人はその人のやり方があるだろう、はい、ということ、はい、じゃあそれがもっともっと突き進んでいくともっといいっていうことですね、
はい、そう思います。
なるほどね。 Let's get knowledge with fun。ガモナケンがお送りしているラジオ版学問のすね、今回のエキスパートは作家の山崎直子浦さんです。著書かわいい世の中がコーナー社から出版となっています。多分このご質問はもう100万回ぐらい聞かれてるかもしれないんですけど、山崎直子浦さんって珍しい名前ですね。
本名です。
本名ですか。
本名ですか。いや、本名じゃないんですけど、
はい、ナオコーラさん、ナオコーラさんどっから来たんですか。
コーラが好きなので。
そうです、はい、コーラってコカコーラ。
そうですね。
あ、そうですか。ペプシとどっちが好きですか。
コカコーラの方が。
あ、そうですか。それ、もう昔から好きだっていう。
たまたま、うん、あのメールアドレスをナオコーラっていうのにしてたんですよ、ずっと学生の頃から。で、なんか小説書いてるみたいなことを、うん、当時本屋さんでアルバイトしてたんですけど、その時一緒に働いてた友達に言ったら、うん、あ、じゃあ、あのナオコーラでいいじゃんみたいなことを言われて、あ、それまではそんなこれをペンネームになんて思いつきもしてなかったんですけど、あ、じゃあこれでいいのかもって思って、それで、はい、投稿したんです。
あ、そうなんですね、はい、そうか。じゃあまあとりあえず、まあ、オリジンはコーラ好きっていうとこだったかもしれないけど、はい、そうか、メールネームだったんですね、
はい、
そもそも作家になられたのっていつぐらいの話なんですか。
26歳の時ですね。
大学卒業して
大学卒業して、うん、3年目かな。
働いてらっしゃって
働いてて、であの文芸賞っていう、はい、まあ、作家になりたい人か分かんないですけど、うん、小説書いた人があの投稿して、うんうん、でその賞を受賞できたら本にしてもらえるっていう賞があって、うんうん、それを大学4年の時にあの卒論を書いたら、あ、これぐらいの分量書けるんだ、長い文章書いたことなかったので、あ、書けるんだと思って、その年に初めて小説を書いたんですね。100枚、
うんうん、
規定が100枚以上だったので、ギリギリ100枚書いて送って、うん、それはなんか2時ぐらいで止まったんですけど、
はい、
また翌年も年に1回なので、うん、また翌年を送って、うん、それは1時ぐらいで3回目でやってもらったんですね、
うん、おー、なるほどなるほど、そうか。じゃあ3回目にして、
はい、
あの通って、でデビューということ、はい、もともとずっとでも作家にはなりたかった？
作家には幼稚園の頃からなりたかったです。
ああ、そうですか。子供の頃からずっと本好きで、
はい、絵本が好きで、うん、本作る人になりたいっていうのをすごく思ってて、 あとなんか友達と話すのがすごく苦手で、人前で喋るのも苦手だったので、会社員が無理なんじゃないかなっていうのをすごく思ってたんですよ、うん、でだからどうなんだろうと思ってて、うん、なんか中学校の時の進路希望みたいな調査があって、はい、第一希望は OL って書いて第二希望小説家って書いて先生に渡したら、はいはい、いや多分山崎は OL はできないと思うって言われたんです作家の方がでまだできると思うって言われて、うんうん、あ、やっぱりそうかもと思った覚えがあります。
じゃあその辺からもう、じゃあ本当に作家になろうっていうマインドがどんどん、はい、本格化していって、
はい、なろうと思ってたんだけど、でもその頃ちょうどそんなに若い人がデビューしていなくって、うん、高校とかでも書いてたらよかったんじゃないかって今となっては思うんですけど、
はい、
当時は思いつかなくって、みんな社会人になって数年してからなるもんなんじゃないかなってなんとなく思い込んでたんですよね。
なるほどなるほど、社会勉強してから、はい、みたいな。あ、そうですか。じゃあ実際には書いたのは、じゃあ本当にその大学卒業して、はい、
大学4年の時が初めです。
あ、そうですか、はい、いろんなタイプのものをこう読んできたって感じですか？
主に日本文学が好きでしたね、
うんうんうんうん、でそれで、あ、こういうタイプのものを書いていきたいとかっていう方向性っていうのはどうだったんですか？
私の野心としては、うん、谷崎潤一郎みたいになりたいって思ってました。
あ、なるほど、そういうこう耽美な感じ。
そうですね、
うん、なるほど。じゃあそのラインっていうのは今もその持ち続けてる？
でもなんか人から全然谷崎っぽいって言われないし、うん、まあ確かに自分でも書いてる文章はそんな感じでもないし、キャラクターも私自身のキャラクターも全然違うから、
うん、
多分そうは慣れてないんだと思います。
うーん、でも目指してるというか憧れてる方向性としては谷崎潤一郎ライン、はいはい、なるほど、はい、でもその最初かなり幼少の頃からなりたいで、中学の時の進路指導でもそれがいいって言われた、
はい、
そっからはもう邁進してる感じなんですか？もうブレずに来てる？
それ以外には憧れてたものはなかったです、
うん、ある意味すごい初志貫徹、ということはデビューしてから10年ちょいぐらい、
はい、11年
ぐらい。そうですか。じゃあもうそれからは順風満帆？
順風満帆では全くないです
、ね、そうですか、
はい、
順風満帆ですよ。
いやいやいや、
いや決めつけるのもなんですけど、
荒波の中をなんとか続けられてる感じです。
あ、そうですかね、はい、いや、じゃあ逆にその荒波の中をなぜどうやってそう11年もの間こう進行してこられたんですかね？
いや、だからその出版社さんの、うん、まあ、編集さんとか営業さんたちが、はい、あんまり売れない本とかでも出す意味があるって信じてくれたんじゃないかなと思います。こういう本出す意味があるとか、うん、こういうのを世の中に問う意味があるとかって、そういうことを信じて仕事をしてくれる人たちがいたから、なんとかその結果を出せなくても、例えば部数がたくさん出るとか賞をもらうとか、そういうのが出せなくてもなんか信じてくれる人がいて続けてこられたんじゃないかなと思います。
その荒波をちゃんと一緒に並走してくれる人がいて、
はい、そうです、そうですね。
そうです、
まあ、あとはやっぱ読者の方がいたからか、
うんうん、 そうですか。じゃあまあそのマインドは今後も変わらずにっていう感じになってきそうですね。じゃあね。
そうですね、うん、それこそ多様化を受容する社会を作るためにも、うんうんうん、なんかいっぱいの人に読まれる本だけじゃなくってマイナーな人が読んでくれる本も出さなきゃいけない、うんうん、だから私の本も出す意味がきっとあるって思って出し続けたいと思います。
なるほど。 Let's get knowledge with fun。さて、まあ、多様化が重要される高度な社会というワード、ね、先ほど来のパートでもありましたが、だんだん重要されてくる方向にはなってきているということではありましたが、まだ重要されてないことは往々にしてあるっていう見方なんですかね。
でも社会はそんなに悪くはないとは思ってます。悪いもんじゃないし、うん、死ぬほど苦しいとは思ってないので、うんうんうんうん、割といいもんだとは思ってます。
でもまあもっと変えた方が変わった方がいいよねっていうとこでもあるんですか。
まあ、その私自身が、うん、例えば性別のこととかでちょこちょこ違和感を感じたりすることがあって、はい、でそういう話を年上の人に話したりすると、うん、いやいやいや今のは社会はもっとすごい良くなってる、昔はもっと大変だったみたいな話をよくされるので、あ、もう上の方々の仕事のおかげで今の自分たちがだいぶ生きやすくなってんだなってっていうのは思って、うん、ただまあそれでもまだ思うことが私にとってはあるわけだから、うんうん、まあ、なんか私の仕事やっぱまだある、
なるほど、
というふうに思います。
そこでやるべきことがそこにあるし、はい、ということですね。だからまあそうか、まあ、必ずしも万事もう丸く万々歳で全部来賛っていうことでは必ずしもないけど、はい、いい感じにはなってきてるし、でいいかもっといい感じにする仕事が残ってるっていう感じ、
はいはい、そうです。
まあ、でもそういった中でじゃあ作家として山崎さんがやるべきことはそういうところをこうつついて もっとちょっともうちょっといい方向に向けようよっていう感じのリアクション、あとはアクションをしていきたいっていう感じなんですかね。
そうですね、細かいところで感じることとかをいっぱいすくい取っていって、うんうんうん、あ、そうだよなとか、自分はそうは思わないけどでもそういう人もいるんだなとかって思ってもらっていったら、ちょっといろんな人が住みやすくなっていくのかもと思います。
うん、その辺で、まあ、多様化をちゃんと見せて、はい、っていうか見えるようにしてっていう感じの仕事ですね。はい、そうなってくるね。そうか。じゃあやっぱりそういう今後も作品としてはそういったものを書いていきたい。
はい。私としては、うん、そのライフワークとしてなんか人間をカテゴライズするっていうのはどういうことかっていうことを書いていきたいなと思っているので、まあ、性別だとか年齢だとか、はいはい、国だとか、はい、いろんなもので人をカテゴライズしていて、それは悪いものとは限らないと思うので、うんうんうん、でもそのカテゴライズしたりされたりすることで感じるものとかをなんか小説にしていけたらいいなと思ってます。
うん、じゃあよりきめ細かくそういう分類をして、はい、でここのパートではどうなんですかっていうことを通っていくみたいな。
あ、そうですね、そんな感じ。
なるほど、なるほど、はい、読む側へのリクエストとしてはそういうところに気づいてくれるといいかなっていうことになってくるんですか。
あ、でも読者に対して作家が言えることなんてないので、うん、まあ、全部自由に読んでほしいと思います。うんうんうん、あともう一個思うのは、うん、私の書く小説ってなんかそんなに起伏がなかったりまっすぐじゃなかったりするので、うん、飛ばし読みしても平気だと思うんですよ。なのでなんか気負ってきっちり読まなきゃとか、はい、行間読まなきゃとかってきっちり読まなくて、はい、そんな教科書みたいに読まないでもっとパラパラっとめくって、うんうんうん、あ、ここ飛ばそうと思ってパラパラパラとかやったり、うん、気楽に読んでもらえたらいいなと思います。
それでどんどんいろんなものを逆に読んでほしいっていう感じですかね。
そうですね、
一つのものにじっくりぐーって一ページ一ページっていうのはいろんなものをこうダーッといろんな風に読んでもらいたい。じゃあやっぱりその今後ご自身の中でカテゴライズの話じゃないですけど、あのまだ分類分けしきれてないようなカテゴリーもあったりするんですかね。これからもっと細かく仕分けようみたいな感じになってる。
うん、私としてはやっぱり仕分けしたくないって思いがまずあるんですよね。
仕分けしたくない、
そうカテゴライズを、まあ、されたくないっていうのを自分自身が持っているから、カテゴライズってなんだろうっていうのを考えたいわけで、
なるほど、
でもじゃあカテゴライズを全部なくそうっていう主張したいのかっていうと、そうじゃないので、カテゴライズがもう嫌がおうなくある中でどういうふうに生きるとか、そういうのを考えたり。
あ、なるほど。じゃあそのカテゴライズする仕事は特にご自分の中ではなく、もうあるものとしてそれを一つ一つ見つけていくみたいな。
そうですね、
感覚です、
はいはい、で自分としてはなしが一番いいっていうなんか理想があるんですけど、そう頭で思いながらも自分自身も人と接するときに初めて会う人をなんかそれ属するもので見ちゃったりっていうことが
よく、うんうん、まあ、こういう感じみたいな
あるので、うん、あ自分もしちゃってるんだなっていう、そういう自覚は持っておきたいなと思います。
なるほど。あでも究極はそのカテゴリーないっていうのが一番
やっぱなんか
最終形、
人間が人間に対する理想としては、うん、やっぱその人そのものだけで見るっていうのがやっぱ理想な気がしますよね。
はどっかに帰属してるものを見つけてそこに紐付けするんじゃなくて、
うん、なんか年齢とか性別とか何にも気にせずその人見れたらすごいいいよなっていうのがやっぱり思います。ははは
じゃあその究極系を目指すがゆえに、そういういろんなカテゴライズを分析していくっていう感じ、
はいは
い、
そうです。
そうか、でも究極はそうなんですね、もう丸ごと全部、
はい、でも多分そんなことは不可能だと思うので、うんうんうん、本当にただの理想なんだと思うんですけど、
おでもある意味でもそれは逆に理想はそういうものはあるんだっていうふうに認識しておくだけでも、まあ、やり方違ってきますよ ね、 多分ね。
あそうかもしれないですね、
うんうんうんうん、で実際にはあるんだけどっていうことを一つ落とし込んで、
はい、はい、
最後になりますが番組恒例の質問なんですけど、
はい、
これまでで、一番思い出に残る先生というのはどういう方ですかね。
私は自分が中学校の時に童話民話研究部っていう変な部活に入ってたんですけど、その時の顧問の八木橋先生っていう先生がものすごく思い出に残ってて、今も年賀状のやり取りをしてるんですけど、なんか私はさっき言ったみたいにものすごくなんかおとなしくって、中学校でも体育委員にじゃんけんで負けて無理やりになったことがあったんですけど、そしたら掛け声を 1-2-1-2 とかって掛けながら走んなきゃいけないとかあったんですけど、それがどうしてもできなくて、それでクビになったりとか、そういう感じのことがしょっちゅうあったんですよ。でもなんか私のことをすごい信じてくれてる感じがあって、他の先生は多分みんななんか問題児っぽく思ってたと思うんですよね。
あちゃんとできないじゃないかみたいな、
ちゃんとできないし、うん、まあ、例えば明るい女の子に面倒を見てもらうようにしなきゃとか、ちょっと気にかけてあげなきゃみたいな感じになったと思うんですけど、八木橋先生はなんかすごく私のことを信じてくれてるような感じがあって、
うん、
なんかすごくいい先生だったんです。
なるほど。それこそ丸ごと引き受けてくれる。
あそうですね、
いう感じ、はい、その民話童話研究会、これ何を研究する会ですか。
これってなんか まあ、民話を紙芝居にして、うん、それを保育園だとか老人ホームだとかに行って読んだり、はいはいはい、そういう感じのことしてました。
へえ、そうですか。へえ、じゃあまあそういう作家につながる道の一つでもあったかもしれない。
そうですね、多少はそうかもしれないです。
でもまあそれ以上に八木橋先生の全て受け入れてくれるのが非常に大きかった。
あでもそれこそ八木橋先生は、うん、明るい子がいいとか暗い子はダメとかっていう見方じゃなくて、本当に多様化を全部認めてくれてたんでしょうね。
そのいろんなカテゴリーがあるけど、うん、それ何が良くて何が悪いとかそういうことじゃないんだっていうこと、
う
ん、
そうですね。
じゃあ八木橋先生のやり方が今作家山崎直子らにもちょっと通底してるんじゃないですか。
それ本当にそうですね。はい、
ね、ちょっとその教えちゃんと、ね、貫いていけるとすごいですね、それ、
はい、
うん、ラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の山崎直子らさんでした。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の山崎直子らさんをお迎えしてお送りしました。山崎直子らさんのお話、まあ、いろんなものをカテゴライズして、まあ、カテゴライズしたものを、細かく描いていくことによっ て、でも最終的な究極の姿というのはカテゴライズされたもののない、カテゴリーのない、もう丸ごと全てを引き受ける形、なかなか深いですよね、それはね、まあ、そのために細かいところを積み重ねていく、カテゴライズされたものを積み重ねていくというところ、まあですからそれがいろんな作品に投影されて、そして大きなテーマにつながっていくと、まあ、あの読み口はね非常にこう軽やかで読みやすい作品ですが、やっぱそういったところに注目しながら読んでいくと、まあ、今回の作品もね経済力お金と、まあ、ある意味すごい究極的に大きい、ワールドなわけですが、そこに関しても軽やかに迫っていけるということになります。今後の作品もぜひ注目していきたいと思います。さて番組ではツイッターで情報を発信しております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめで検索してください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健でした。